こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。 1% の努力は2チャンネルやニコニコ動画、フォーチェンなどに関わってきたひろゆきが自身の来歴や判断の仕方を素材に、努力の量よりも努力を置く場所を問い直す自己啓発系の思考法の本である。中心にあるのは 99% の努力より先に方向を決める 1% のひらめきや前提確認がなければ労力は成果につながりにくいという見方である。本書は著者の生い立ちや仕事上の転機を7つのエピソードに整理し、前提条件、優先順位、ニーズポジション、努力、パターン化、余勢といった観点からがむしゃらに頑張ることへの違和感を論じる実践マニュアルというより常識化した努力進行を相対化し、自分がどこで力を使うべきかを考えるための読み物である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に努力の前に前提条件を疑うという出発点。本書の核にあるのは努力そのものを否定することではなく、努力を始める前の前提条件を疑う姿勢である。著者はエジソンの言葉として広まる 99% の努力と 1% のひらめき、ひらめきがなければ努力は無駄になりうるという解釈を重視する。ここでいうひらめきは天才的な発想というより何に取り組むべきかを見抜く最初の判断に近い。例えば試験で上から順番に解くのではなく、全体を見て解ける問題から着手するという比喩は限られた時間や能力をどこに配分するかを考える具体例である。重要なのは正しい方向を選ばないまま忍耐を積み上げると本人の消耗だけが増えるという点である。この発想は自己啓発書に多い継続や根性の商用とは異なり、最初にゲームの条件を読むことを求める。努力を増やすより努力が効く場面かどうかを見極めることが成果の再現性を高めるという論理で本個全体を支えている。次に壺の比喩で考える優先順位と余白の設計。優先順位の章で示される壺の発想は人生や仕事に入れられるものの容量が限られているという前提に立つ。大きな石、小さな石、砂のようなものをどの順番で入れるかによって同じ容器でも収まる内容が変わるという比喩は時間管理の一般論に近いが、本書ではより生活感のある判断基準として扱われる。全てを頑張ろうとすると重要度の低い作業や他人の期待に先に容量を奪われ、後から本当に必要なものを入れられなくなる。著者の議論では努力量を増やす前に何をしないか、どれを後回しにするかを決めることが重要になる。これは単なる効率化ではなく精神的な余白を確保する考え方でもある。余白がなければ状況を俯瞰したり、より得な選択肢を待ったりする余裕がなくなるからである。本書の優先順位論は予定を詰め込む管理術ではなく、最初から容量に限界があると認めた上で重要な判断を先に置くための思考整理として機能している。さらにニーズと価値を分けてみる冷めた観察眼。本書で特徴的なのは価値を本人の情熱や社会的評価だけで測らず、なくなったら困るものかどうかというニーズの観点から見る点である。人はしばしば自分が好きなものや立派に見えるものに価値があると考えるが、市場や人間関係では相手が実際に必要としているかどうかが大きな意味を持つ。著者の議論はやりたいことを否定するものではないが、需要のない場所で努力を積み上げても報われにくいという現実を強調する。これは冷淡に聞こえる一方で、努力を個人の根性だけに閉じ込めない見方でもある。成果が出ない時に自分の能力不足だけを疑うのではなく、そもそもその行為が誰にとって必要なのか、代替されやすいのか、希少性があるのかを検討する余地が生まれるからである。本書のニーズ論は自己実現の物語よりも他者や社会が何に困っているかを観察することを重視する。そのため仕事選びや企画作りを考える読者には自分の努力を需要のある場所へ寄せる視点を与える。そして能力よりポジションが結果を左右するという現実認識、どこにいるかが重要という主題は本書の中でも実践的な意味が強い。著者は個人の能力や勤勉さだけで結果が決まるという見方に距離を置き、どの場所に身を置くか、どの競争条件に入るかが成果を大きく左右すると考える。これは弱い立場で正面から努力を重ねるより自分に有利なルールや空いている場所を探す方が合理的だという発想につながる。ポジションとは会社名や肩書きだけではなく、情報が集まりやすい場所、競争手が少ない領域、失敗しても致命傷になりにくい環境などを含む。努力を美徳として語る本では本人の内面や習慣に焦点が当たりやすいが、本書は環境の選択を重く見る。これは自己責任論を和らげる面もある一方、自分の置かれた条件を受け身で受け入れず移動や選択によって変える必要があるという厳しさも含む。能力を磨く前に能力が課題に要求されない場所や少ない努力で差が出る場所を探すという考え方が 本書の効率性を支えている。最後にパターン化と余生感覚が生む低消耗の生き方。後半で扱われるパターン化や余生の話は短期的な成果だけでなく、消耗を抑えて生き続けるための設計に関わる。明日やれることは今日やるなという表現は単なるおかけの勧めではなく、今やる必要のないことまで抱え込むと判断力と時間を浪費するという考え方である。反復できる作業は型にし、迷う回数を減らし、重要でないことに過剰なエネルギーを使わない。こうした発想は努力をイベントではなく日常の魔法として捉える点で現実的である。また働かないありであれという章題に象徴されるように、常に全力で働く個体だけで組織や人生が成り立つわけではないという見方も示される。余力のある状態を保つことで急な変化や機会に対応できる。ここでの余生感覚は老後の話に限定されず、人生を過度に競争の連続として見ない態度である。本書は怠惰を正当化するというより、長期的に壊れないために作業を減らし判断を型にし、余力を残すことの合理性を論じている。結論として 1% の努力は、努力しているのに成果が出ないと感じる人、仕事や学習でどこに力を使うべきか迷っている人、根性論中心の自己啓発に違和感を持つ読者に向いている。具体的な手順を細かく示す本ではないため、チェックリストや習慣形成の技術を求める読者には物足りない可能性がある。一方で、前提条件を読む、優先順位を先に決める、ニーズのある場所に動く、ポジションを選ぶ、余力を残すといった視点は日常の判断を見直す上で実用的である。知的な利点は、努力を人格の問題ではなく条件設定と資源配分の問題として考え直せる点にある。同じ自己啓発ジャンルの本が習慣化熱意、目標達成を前向きに語ることが多いのに対し、本書はあえて冷めた視点から頑張らないために何を考えるかを扱う。その逆説性と著者自身のネット文化に根ざした経験が組み合わさっているため、一般的な成功法則本とは異なる読み味を持つ。万能な人生論ではないが、努力の前に立ち止まるための補助線として価値がある。ご支援いただける場合は、ひろゆきポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。